東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリこの番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット映画、音楽、グルメについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。リスナーの皆さん、初中お見舞い申し上げます。各地で花火大会や夏祭りも行われ、まさに夏本番という感じですが、皆様はいかがお過ごしですか？そしてまずは大阪府北部地震、西日本を中心とした7月集中豪雨で被災された皆様に心よりお痛みとお見舞い申し上げます。猛暑の中での活動ね、本当に大変ですが、それぞれの地域での一日も早い復旧と被災された皆様の復興を心よりお祈りしたいと思います。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介しますね。ラジオネームマンゴーアイスさん、リサネいつも楽しくビタミン補給しています。夏休みに入って小学生の娘が朝顔を育てているんですが、毎朝開く可愛い花たちに癒されています。うちはサッカー少年の息子もいるので、この夏はワールドカップで盛り上がり、それからタイのサッカー少年たちの洞窟救出のニュースにハラハラ、全員助かってよかったですねとのメッセージ。マンゴーアイスさんありがとうございます。朝顔、東京でもね、台東区の朝顔市とかが有名ですけれども、全国でね、朝顔祭りが開かれて夏の風物詩ですよね。小学生の夏の宿題、確か観察日記とか書くんですよね。枯らしちゃいけないってお母さんも結構プレッシャーじゃな ないんじゃないですか。うちの娘はね、一度学校からプチトマトを持ってきたんですけど、たまたまね、その年の夏は気候が良かったせいか異常に育ってしまって、枝に鈴なりにびっしりプチトマトが実ったんですよ。その年の夏はね、もう毎日ね、プチトマトが収穫できるので買わなくても済みました。バルコニーでもね、気軽に育てられるので、プチトマト家庭菜園でもなかなかおすすめです。そしてね、タイのサッカー少年たち、救出の際にね、空気ボンベを運んでいたダイバーさんが酸素不足で亡くなってしまうという悲しい事態もありましたが、全員無事に救出されてよかったですね。救出作業に当たられたダイバーさん、泥水の中を潜水するって本当に大変だったと思います。少年たちもね、発見されるまでなんと雨水でね、命をつないでいたということで、みんな助かって本当によかったです。そしてワールドカップ、フランス代表優勝おめでとうございました。毎晩ね、盛り上がってましたよね。寝不足が続いたリスナーさんも多かったと思いますが、日本選手たちの大健闘にも拍手を送りたいと思います。まだまだ暑い夏、マンゴーアイスさん、リスナーの皆さんも夏バテなどしないよう体に気をつけてお過ごしください。それでは本日も張り切って参りましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは lisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第23回目放送、サマーブレイク始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは季節のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今日のテーマはズバリ、パーソナルスペースと嘆きのアンブレラです。いやー、今年の夏暑いですね。ラジオネームりんちゃんからメッセージ。リサネー、うちの近くの岐阜県多治見市は7月の18日世界の最高気温ランキングの3位に入りました。1位がドーハ、2位がクウェート、3位多治見、4位ドバイ、5位リヤド。この日のね、多治見の気温はね、 40.7 度あったそうです。てか多治見街全部中東じゃないですか、りんちゃん。恐れです。
猛暑の日本ですね。あ、そして今年はね、もう全国各地とも梅雨明け早かったですよね。関東でもね、平年に比べると20日も早かったそうです。梅雨の時期ってね、もうジメジメしてなんか憂鬱な気分になるじゃないですか。リサネームね、くせ毛女子なんでね、湿気が多い梅雨の時期はくせ毛が爆発しちゃうんで、ヘアサロンでね、矯正かけてもらってます。その時にね、仲良しのスタイリストさんが、リサさん、雨の日の楽しい過ごし方って知ってますってね、教えてくれたんですよ。自分のお気に入りの素敵な傘を買うといいんだそうですよってね。確かに、まあ、自分の好きな柄やね、模様のおしゃれな傘で一日を過ごせたら楽しいですよね。考えたらなんだかウキウキした気分になりません？ただね、リサ姉の場合はここで一つ大きな問題があるんです。それはよく傘をなくすっていうこと。実はね、前回もこの番組の収録の時も雨が降ってまして、リサ姉ね、お気に入りの傘を持って家から出てきたんですよ。白地に紺の水玉とね、赤のアクセントが可愛いトリコロールの傘。強風にもね、耐えられるっていう特徴もあって、もうなんといってもここお台場風が強いですからね。よし、もう今日はこの傘でしょうと思ってね、持って出かけたわけですよ。そしたらね、案の定新橋で山手線降りるときに忘れました。チーン。ホームに出てね、階段降りてるときに気がついたんですね。あー、またやっちゃったよって。だけどね、ラジオの時間迫っているし、まあ、ゲストの方をね、お待たせするわけにもいかないし、でもとりあえず傘を諦めて改札を出ましたがね、まだ雨がね、もうザーザー降ってます。もう仕方ないんでね、もうビニール傘買いましたよ。で、それでね、ゆりかもめに乗ってスタジオビルの最寄り船の科学館駅に着きました。そしたらね、雨ね、だいぶ止んでたんですよ。なんだ、買わなくてもよかったかなーって思いながらね、スタジオビルに向かって歩いていたら、実はね、なんと傘を落としてしまったんですよ。で、運悪くね、そこにね、水たまりがビチャッ、もう泥が跳ねてね、とほほな瞬間でした。ガーン。そしてね、もう前回ゲストに来てくださったのは、太田監督、太田映画監督。収録もね、無事に済みまして。まあ、監督はね、翌日からお仕事で沖縄に行かなくてはいけない予定で、お忙しかったんですが、まあ、終わった後ね、まあ、一緒にご飯でも食べて帰りましょうかってね、お台場のアクアシティに寄ったんですね。で、ご飯を食べて、お店を出て、ゆりかもめの駅へ向かって歩いていたら、監督が、あ、傘がないって気がつかれたんです。もう二人ともね、すっかり忘れていたんですね。で、お店がね、3階だったんで、監督にはビルの外で待っていてもらい、私が取ってきますとね、もう実際ね、一旦で3階のお店まで取りに戻ったんですが、このお店、傘が鍵付きの収納だったんですよ。結局、太田監督に電話して、監督、鍵がないと監督の傘が出せませんってね、やっぱり監督にもお店まで来てもらう羽目になってしまいました。とにかく、まず、ここで大問題なのが、実際ね、1日に2回も傘を忘れてるっていう事実ですよね。2回目もね、太田監督が思い出してくださらなければ、実はね、完全に忘れていたわけですから。やっぱりね、もう思えばね、電車の中で忘れてしまうっていうことがね、圧倒的に多いんですよね。どうしてかって言えばね、もう実はね、電車の中で椅子の端っこに座ることが多いんですね。端っこってね、もうちょうど傘かけられるんで、雨の日はね、ちょうどいいんですよ。で、スマホや音楽に夢中になっていて、完全に傘の存在を忘れてしまう。リスナーの皆さん、知ってましたか？実はこの電車に座る位置ってどこに座るかで、その人の性格や深層心理が分かるらしいんですよ。電車の席っていうのは人の心理でいうパーソナルスペースを示す傾向があるそうなんです。パーソナルスペースっていうのはね、他人に疲れると不快に思う感じられる空間、心理的な縄張りのことなんですね。端に座る人っていうのは常識があり真面目なタイプ、自分の世界を持っていてバランスが取れているんだそうです。おっと、ちょっとリサね、いい感じじゃないですか。また端っこはルールを守り、何事にも楽しめる古き良き日本人に多いタイプらしいです。まあ、確かに日本人には多いかも。端っこはね、もうみんなに人気がありますよね。これに対して真ん中に座る人はとても大胆でオープンで豪快な人なんだそうです。女性であれば肝が座っている姉子タイプなんだそうですよ。確かに、まあ広いスペースをね、大胆に使えるっていう意味では、まあ、ドーンと構えてね、何事も恐れないっていう感じなんでしょうかね。まあでも、やっぱりもし始発で座れるなら、リサ姉は絶対端っこを狙っちゃいますけどね。だけど、もしまあ座席に3つも空いていたら、絶対真ん中に座ります。これはやっぱり無意識に知らない隣の人とある程度距離を取っていたいっていうパーソナルスペースの心理が現れているのかもしれませんね。また中には空いていてもあえて座らずずっと立ち続けるっていう人もいるじゃないですか。 このタイプはね、自分の考えをしっかり持っていて我慢強い人なんだそうです。他人とね、自分との間に一線を引き、距離を置きがち。直感力や感性、芸術的才能に優れているタイプ、完璧主義者が多いんだとか。まあ、確かにね、アーティストとか自分の信念を持って行動するっていうのは、やはり我慢強くないとできないかもしれませんね。どうですか？リスナーの皆さんには当てはまりましたか？雨の日を楽しく過ごしたい。お気に入りの傘を持ちたい。でも、すぐなくす。果てなきジレンマに悩み続けるディサネーナのでした。最近ほら、おしゃべりロボットとか流行っているけど、傘にもね、そういう機能があればいいんですけどね。
私を置いていかないで
とかね、言ってくれたらいいんですけどね。リスナーの皆さん、他にも雨の日を楽しく過ごす方法ありましたら、ディサネーにもぜひ教えてくださいね。以上、ディサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
あの懐かしい時代に戻れ、家族の悲しみを止めるために。今年一番泣ける映画、ラストは涙と感動の連続、太田貴史最新作、明日に架ける橋、1989年の思い出、6月30日より全国順次ロードショー。
ハッピーサプリメント。
このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃうというコーナーです。本日のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう気痩せの法則です。今日はリスナーさんから届いたメッセージからご紹介しますね。ラジオネームスワローテールさん。実はね、毎年ダイエットしなくちゃと思うんですが、今年もあっという間に薄着の季節がやってきてしまいました。張り出した腰回り、肉付きの良い二の腕、ぽっこりお腹、むっちり太もも、気になります。スタイルよく見せる工夫ってないものでしょうかと。これはお悩みメッセージですね。スワローテールさん、リサネーもその悩みよーくわかります。まあ、もちろんね、ダイエットしてスリムなスタイルに近づく努力も大切なんですが、時はすでに真夏、間に合わないよーってことで、とりあえず今日は悩めるスワローテールさんのために、リサネー最新、見た目マイナス5キロを叶える気痩せの法則というご法を見つけてきました。マイナス5キロってすごくないですか？宝島社さんからね、出版されているこちらのご本では、主に作詞、骨格診断、パーソナルカラーで気痩せを実現しちゃおうというものなんですが、中でもこの科学の力、作詞で気痩せしてみせるという特集が面白かったので、今回ご紹介させていただきますね。まず、作詞とは目の錯覚のこと。目の錯覚を利用して痩せてみせちゃおうというなかなか鋭い作戦です。このご本ではね、視覚心理学を研究され、作詞研究家としてご活躍されている森川和則先生による作詞をファッションに応用した究極の気痩せ術が紹介されているんですね。例えば、じゃーん、細い部分を出す。細い部分だけ出す。ここで活かされるのは科学のアモーダル補完の作詞という理論。言葉だけ聞くと、なんじゃそれってちょっと難しく感じますが、まあ、要するに人間の脳は隠れている部分の形状を無意識に推測するという機能を持っているということなんですね。そしてこの隠れている部分というのは、見えている部分にすごく左右されるらしいんです。だから体の部分でも細いと思われる部位を積極的に見せていくことで、私、中だって細いのよんと見る人に思わせることができるというわけです。いわゆる首、手首、足首と言われる三首。この部分はね、体の中でも引き締まって見える部分ですね。だから、ちょっと袖をまくって手首を見せる。首元が詰まったデザインではなく、首周りが開いたものにする。パンツの裾もあえてめくって足首を出す。ちょっとしたこんな工夫で、すっきりと細く見えることができるっていうことなんですね。
私、足首だって太いのよ。サリちゃんなんだから。
って人も中にはいるかもしれないけど。まあ、リサネだってね、そうですけどね。だけど、何でも隠すだけがいいってわけじゃないみたいなんですよね。まあ、いわゆる細く見える部分を出しておくことで、スタイル効果が望めちゃうっていうね。まあ、皆さんにも、簡単に実践できそうな気痩せ、ぜひ試してみてください。 他にもなるほどと思ったのが、じゃじゃーん、全身を同系色で揃える。こちらはね、ゲシュタルト文化の理論。またまた言葉だけ聞くとなんじゃそれって思ってしまいますけれども、まあ、これもね、人間の脳の機能をうまく利用した着痩せ術なんです。例えばね、脳にはいろんな癖があります。その一つに、細部にとらわれず全体を見るという機能があります。例えば草の陰に馬がいるという状態があったとしますね。実際にその映像を見たとき、草の陰で馬のパーツが完全につながっているという保証はありません。草の部分は見えていないため、実は馬が輪切りになっていた。チャーンチャーンチャーン、オカルト映画の撮影？チャーンチャーンチャーン、白い馬だと思っていたのに草の陰に隠れていて、実はシマウマだった。王子様の白馬じゃなかったの？チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン、実は草の陰に隠れて体の半分は人間だった。マジ？それってギリシャ神話のケンタウロスじゃん。とまあ、いろいろ申しましたが、まあ、要するに人間の脳は細かい同じパーツは縦長に一つに見えるという特徴があるんですね。このため上半身と下半身を同系色でまとめると、全体が縦長にすっきりと痩せて見えるというものなんです。トップを上半身のカットソーやブラウスなどと、スカートを同じ系列の色で揃える。例えば、私ハニワなの、下半身だけ細く見せたいのという人は、ベルト、スカート、靴などをワントーンにまとめるといった工夫によって縦長に着痩せして見せることができるんです。さらにね、着痩せ効果を高めるためには濃いブルーやダークブラウンなどの配色もおすすめなんだそうです。スワローテールさん、リスナーの皆さん、いかがでしたか？科学の理論が着痩せに応用できちゃうなんて面白いですよね。体型は人それぞれで、女子の悩みは尽きないもの。簡単に取り入れられる着痩せの法則を利用して、あら、少し痩せたんじゃない？と思われたらラッキーですよね。今年も全体に元気の出るビタミンカラー、色鮮やかでビビッドなピンク、黄色、緑、オレンジなどが流行っていますよね。リスナーの大人女子の皆さんも、今日ご紹介した着痩せの法則で悩みをカバーして、元気なビタミンカラーをポイントに取り入れながら、この夏もおしゃれでハッピーに過ごしてくださいね。以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365、リサネーのビタミンサプリ、エンディングの時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、パーソナルスペースと嘆きのアンブレラをテーマに、雨の日を楽しく過ごす方法について考えてみたら、なぜか前回のリサネーのとほほな体験のお話になっちゃいました。電車で座るパーソナルスペースの席の心理、リスナーの皆様には当てはまっていたでしょうか。またリサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃう着痩せの法則をテーマに、体型で悩めるリスナーさんに向けて科学の理論を応用した着痩せ術をご紹介。見た目、マイナス5キロを叶える着痩せの法則、宝島社から出ているこの5本、実践的でね、なかなか役立つので、ぜひチェックしてみてください。そして前回ゲストの太田監督、今年一番泣けちゃう映画、明日にかける橋、東京公開はね、大盛況で無事終了して、8月11日から大阪のテアタル梅田、9月1日からは静岡県公開、9月22日からは、名古屋の伏見ミリオン座での公開が始まります。8月下旬にはね、アメリカでの招待上映も決まったということで、本当におめでとうございます。で、また俳優の三浦剛さんの主演舞台エンジェルボールは、来年の夏も続編の舞台が決定。こちらも本当におめでとうございます。女優のね、合田圭子さん、浅草20世紀の20周年記念、8月26日浅草公会堂だったんですが、こちらもすでに満席完売ということでね、もうこちらも本当におめでとうございます。さすが浅草21世紀さん、大人気ですね。狂言騎士の大倉元就さんの狂言ラウンジも8月16日に渋谷セルリアンタワーで開催されます。
ミュージシャンのね、住彩子ちゃんも8月25、26日と相模大野の門前祭りの MC で大活躍。アンさんはね、25日の18時10分からご出演。8月30日には渋谷ロフトリーのライブもやりますということで、以上ゲストに来ていただいた皆様の8月のインフォメーションでした。皆様のね、ご活躍本当に嬉しく、リサネーもこれからも楽しみに応援していきたいと思います。今後もいろんなゲストの方の世界をご紹介していきたいと思いますので、リスナーの皆さんも楽しみにしていてくださいね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネ、Facebook などもやっていますので、番組聞いたよと入れていただければ、そちらからもメッセージ受け付けております。それでは、リサネのビタミンサプリ、第23回目放送、サマーブレイク、これにて終了です。ここまでのお相手は、暑い夏、かき氷といえば大好きな宇治金時をいつも頼んでしまうんですが、今年はいろんな味のかき氷を食べてみたいなと思っているリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。 Thank you! さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.